ヨハネ一章一節から十三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。本日はこの箇所より、神の子たちという題で加藤牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
だいぶフラフラするようになりまして、フラダンスをしに来たようなもんじゃないかと勘違いする方もいらっしゃるかもしれません、今日は皆さんとお会いすることが本当に久しぶりで、懐かしい一人一人の顔を拝見しながら、昔と同じお話をするな、なんということにならないようにですね、頑張りたいと思います。まあ、頑張らなくてもいいんですよね。神様が押し出すんですから。ところで、私について質問がありましたら、どうぞ質問願いたいんですが、どうですか？ありますか？なさそうなので、いつ頃から薄くなったんですかとか、手頃な質問で、一向に構いません。で、私についての質問を、私の方からですね、皆さんに問いかけたいと思います。私の出身間違ったらバツの出身ね、合ってたら丸ね、この合図をして気軽に行きましょうね。私の出身地は鹿児島である。あ、バツ？本当バツ？あ、そうなんですね、私も、間違えるところでした。それで私の出身地は秋田である。あ、秋田の八戸というところです。何だだだ丸。ああ残念。ああ惜しいですね。私の出身地は北海道である。丸ですね。ありがとうございます。よく私のことを覚えてくださっていて忘れないですね。皆さん大丈夫ですよ。認知症全然ないということが証明されました。そこで、この聖書のお話ね、いつまでもバカな質問していたら怒られますので、神様にね。それで今日のですね、お話のあらすじをまず申し上げます。一つは、救い主イエス・キリストは命の光です。よろしいですか？言ってみましょうか。救い主イエス・キリストは命の光です、はい、2番目、バプテスマのヨハネについて。これだけです。優しいですね。1-3、バプテスマのヨハネについて、はい、そういうお話をいたします。それから3番目にね、神の子たちとして 私たちは神に愛されている。これを短くして、神の子たちとして神に愛されている、神の子たちとして神に愛されている。もう一度言ってみましょうね。神の子たちとして神に愛されている。今日の主題テーマは一番最後の、私たちは神の子たちである。そのことをですね、改めて認識させていただきたいと思うんですね。神様にね、私が認識させるわけじゃありません、神様じゃありませんから、そこでですね、最初にね、なんて言ったってですね、この書を書いたヨハネという青年は何者かっていうことですね。ちょっと聞こえないかもしれません。そこでヨハネを紹介するつもりで、このヨハネについて、ね、まずですね、紹介させていただきたいと思います。一節から五節の間にね、初めに言葉があった、こんな出だしから始めるヨハネの若々しさはどこから来るのでしょうか。そこで私はこの書の著者を紹介したいと思うんです。彼は書き出してから何か若さを感じさせますね。先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書、初めに言葉があった、そういう文字から始まる聖書箇所はここしかありません。どこを探してもないんですね。自信を持って私言います。その後、言葉は神と共にあった。なんだ、言葉は神と共にあるなんて。そうでありながらですね、神と共にあったと言いながら、言葉は神であった。なんだこれやということですね。難しいですね。優しいんですよ、言ってることは。簡単な言葉を繰り返し述べています。で、ギリシャ語の辞書で調べると、こんなの簡単にわかります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神だった。言葉は神と、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、神と共にあった言葉、その言葉は神だった。なんだこれやっていうことですね。難しいですね。だからヨハネはね、簡単な言葉で書き綴っていますが、内容はとっても難しいです。高度な神学的な知識が必要です。皆さんはもう知ってますね。知ってるから惑わされてるんです、今ヨハネのこの言葉に。おいおいですね、これについて説明していきます。そしたら何だと思いますね。で、この、方は誰でしょう。この方はって、言葉は神だったと言いますから、言葉としての神ですね、だと思うでしょ。先に読んでいきましょう。すべてのものはこの方によって作られた。すべてのものはこの方によって作られたから神でしょ。そして次に行きますね。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方っていうのは、天地を作った神様ご自身ですよ。言葉が神と共にあったという言葉は神だったら、神と言葉と一つであるということは、神は最初から、神は神だったということを言ってるのかなということを感じさせますね。ところがですね、神ということは、天地を作った神を指していることは間違いないんです。ところが、すべてを作られたこの方は神に等しい方なんですね。 神と一緒に今いらっしゃいます。でそこから使わされる聖霊によって私たちはここの教会に集められて、そして聖霊の導きによって私たちは次第に御言葉に形作られたキリストの形に似るものとされてきます。狼かなんかそんな、気持ちの悪いものに似せられていくんじゃないんですね。年取ったらだんだん人が寄りつかなくなるしね、ハゲも増えてくるしね。そういうことで動かしてもらいますね。まあそういうことで、この解釈は難しいのですが、この方という方は要するにね、イエス様のことを指しているんです。で、イエス様はいつも神と一緒にいらっしゃるでしょ。で、だからこの方は神と共にあったとおっしゃるんですね。で、言葉っていうのは、実は語る人ですから。人となってイエス様は、神に代わって語られる人ですね。でも、天地を作った方は、この方、すなわちイエス様ですから。だからイエス様と神とは一体なんですね。だけど分かれています。人格的に分かれていますよ、ということ。そして、その二人から二人と言ったら、人って書かなくちゃいけないですからね。人が二人っていうになっちゃいますから。言いにくいんですが、まあ人格が二つと思ってください。二人って言った時にね。その二人が使わす聖霊によってこの教会が生まれています。そう考えてみると、皆さん、私たちは神と直結してるっていうことなんです、今。御言葉は、イエス様が語られた言葉です。それから旧約聖書は、預言者を通して語られたものですが、実際は預言者に語る方は誰か、言葉であるイエス様なんです。だからイエス様は、じゃあ旧約聖書から生きてるんですかって問題が起こりますね。これについてね、パリサイ人、イスラエル人のパリサイ人はすごく勉強しています。それから神殿を司る人たちはサドカイ派といって、この人は復活を信じないんですね、このグループはね。だけど、パリサイ人は復活を信じるんです。そして、復活される神は今かな、どうかな、と言っているときに、イザヤという人が現れました。まあ、もうすぐに2番目の取材に来ますね。イザヤという人は、神でも何でもないんです。でも彼は力強く説教しました。イエス様が生まれる時にマリアさん、母親のマリアさんはこのヨハネをのお母さんをエリサベツを訪ねています。エリサベツのは、バプテスマのヨハネって言うんですけど、そのヨハネを先にイエス様より先に生まれてるんですね。ところがですね、このいわゆる預言者と呼ばれているバプテスマのヨハネは、私よりイエス様の方が偉大である、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないとおっしゃったんです。言えば親戚的にはイエス様の方が下なんです。血のつながりからするならば、バプテスマのヨハネの方がお兄さんなんです。それなのにバプテスマのヨハネは、私はこの方の靴の紐を解く名刺もないって言ってるんですね。いやー、すごい謙虚な方ですね。それもそのはずです。ヨハネは神でも何でもありません。神から使わされたかもしれませんけれども、 神のいらっしゃるところから使わされたイエス様とは雲泥の差です。こちらは人間学的に言えばただの人、神学的にはこちらのイエス様は誠の神、天地を作った神はもちろんいらっしゃいますよ。だけどイエス様とその神は一体なんですね。だから二つの人格を神様持ってるよ。で、聖霊もいらっしゃるから三つの人格で、それを三位一体というわけですね。切り離すことはできないんです。だから何でもかんでもですね、最近はこれは三位一体だということを言うけど、三人集まって集まればみんな仲良くやろうね、三位一体だと言うけれど、じゃあ一体になれますか。なんか相談があると喧嘩ばっかりしてますね。食事が運ばれてくると、こっちの方が酒だとか言ってね、もりもり食べて争いますね。一体となることはできない。だけどイエス様は神の国において神様と聖霊様と天地を作られた神様と一体である。私ね、洗礼を受けて、そして神学校に行ったんですね。そしたらね、その先生、私たちを迎えた先生は、貴様ら生意気だなとか言うわけですね。非常に威張ってるわけです。神学校の先生がですよ。私気に入らなかったんですけど、その先生優秀な先生だからね、そのうちはい何でも聞きますということなんですけどね。その先生がね、君三位一体知ってるかって言われたんです。神学校で初めて聞きました。それかこれまずいなと後なって考えると、三位一体も知らないで神学校行ってたのかということを思うと、胸がわざわざっとしますね。恥ずかしいなっていう冷や汗がいっぱい流れてきますね。まあそんな三位一体と教理をですね、今日は非常に簡単に、本当は難しいんですよ。神学的にはいろんな問題が出てきます。そこからいろんな派が出てきてます。二つは一つだけど一つは違うとかね。そこからニコライ宗とカトリックの分かれていくんですね。その前にカトリックとプロテスタント分かります。プロテスタントは後から出ますからね。で、宗教で対抗的に戦った上で、カトリックから分離しました。カトリックの考え方ではどうもいかんなということなんですね。簡単に言えばね、カトリックはね、日本の仏教も神道も認めるんです。で、神様の教えの中に一般啓示ってあるんです。神様は草を生えさせるでしょ。それから雨を降らせるでしょ。そしてお医者さんをたくさん用意して、信じている信じていないにかかわらず、ほら治療するでない数字はありませんか。それからノーベル賞をもらう人たちは、後からその問題も出ますけど、草木を研究してね、ノーベル賞もらうんですね。わけのわかんないものを研究してね、何十年もかかって研究してね、そしてやっと得る知識がその中にあるんですね。神様は草木を創造されました。そして、ノーベル賞もらった人の中で、埼玉県出身の学者がいますが、私今埼玉県に住んでるからね、埼玉県の調べてるうちに、おお立派な人はいるんだなと思うけど、だけど生まれは九州だって言ってました。その方の名前のね、名字はちょっと忘れちゃったんですけど、名前はタスクという名前でした。有望の有って書いてね、あの有名の有のその隣に小座と変がつくやつですね。その人はどういうことでノーベル賞をもらったかというと、何万匹のホタルイカを、イカじゃない、ホタル、クラゲだ、クラゲを捕まえてね、なんで光るのか調べたんです。そうしたらね、光るタンパク質をそこで発見したんですね。 タンパク質が光るなんてというわけですよね。そういうことをしたもんだから、みんな世界中の人が驚いたんです。だから低温で光らすことができるんです。乾電池を使ってやったら熱が出るでしょ。だからホタルのあの原理を使うとタンパク質を光らせるように、こう化学反応をさせると熱が全然出ないで光るんです。だからそれをいっぱい集めて科学的、生物学的、科学的に、それを調べてですね、大量の光る物質を使ってここでこうぶら下げたら、こう完全にいっぺんに100万円儲かりますよ。何ヶ月もするか知らないかで、まあ会計の方は知らないから分かりませんけど、街道建設アイデアだときそれが早く出ればいいなとかね、そういうことがあったかもしれません。話はそれましたが、このヨハネの自己紹介が最初にありますね。この私読んでますとね、ヨハネの書き出しが初めに言葉があったって、今までないそういう書き出しから始めるところなんかはやっぱりすごいなと思いますね。そして、このヨハネから感じるのは彼は若いな、若さを感じますね。そして、彼は目立ちたがり屋なのかというと全然そういう感じないですね。確かにこの言葉すごいです。簡潔に書いてあるから、で後からまたそのことに触れますが、しかもですね、聖書に記すのは普通なら読む人を嫌な思いにさせるようなことがあるんですね。それは何かというと、ね、イエス様のそばに座ってね、イエス様の胸に持たれてね、私はイエス様に愛されているということを示しているんです。なんだこの男と思うんですけど、でもイエス様それ許してるんですね。イエス様何でも許すかというとそうじゃないんです。イエス様さすがですね。ヨハネの本当の気持ちを理解してたんですね。そしてこのヨハネを自分の子供として愛していくようになるんですね。でそのことはこの一番最後の方に出てきますね。神の子たち、3番目の命題ですね。神の子たちとして神に愛されている幸い、その中で最後の方で取り上げることになります。いやこれもね、私感動します。これをメッセージを準備している時にもう涙が出てましたもんね。あ、イエス様ってそういう方かというね。こうイエス様に自分も本当に愛されてきた、許されてきた、悪いことしようと思えばいくらでもできます、隠れてこそっと何でもやることができます。やったとしてもイエス様は心の中の苦しみや悲しみを見抜いて、その孤独を察し、私たちを抱きしめてくださるんですね。そして私たちの心の空虚を埋めてくださるんです。愛だけじゃありません。知識も、そして力も、そして計画性も、秩序も、感動も、全部イエス様が私たちに用意してプレゼントしてくださる。お金いりません、努力いりません。イエス様と言ってお祈りする以外にないのです。ヨハネはそのイエス様に自分がどんなに愛されているかという箇所をですね、3箇所まで調べることができます。ただ聖句を申し上げますと、ヨハネの13章の23節、鉛筆ある方はどうぞ手法の裏にでも書き留めてください。で実際に家に帰って調べてみるとすごくね、感動を受けますね。ああイエス様こんなヨハネを愛していたのか。それからヨハネ、同じヨハネのばっかりですと、なぜかとヨハネが自分のことを語っているからです。19章の26節、それから20章の2節です。 自分からイエス様に愛されているということを、その証拠として証拠としてこうですね、むちゃくちゃそういう証拠立てようとしているんじゃないんですね。なんでね、自分からねイエス様に愛されているっていうことをみんなに知らせたがるのかなという最初は思いました。そうじゃないんですね。そんなよがるんだったらイエス様はとっくの昔に、はいってゴミ箱に捨てるように捨て去っちゃうでしょう。ヨハネは純粋なんです。これ、ヨハネの福音書を見ればその純粋さが分かるかなと思いますね。で、一節見てください。言葉は神だった、動詞はあったという言葉で、表現されていますが、このあったは単なる過去の事実を表現する言葉ではなくて、文法上は難しい言葉で言えば文法用語ですが、未完了過去という、そういう名前のついた動詞なんですね。それは今までもあったし、これからもあり続けるっていう、あの動作がねずっと続くんです。そういう言葉です。だから過去形に訳して、まあ、このなんて表現したいでしょうね、私はそういう人間であった。で、人間はすぐ変わりますから、この言葉は使えないですね。イエス様にだけ使う。イエス様は言葉であった、その言葉は神であった、その方はイエス様であった。そしてそれは永遠に昔から、イエス様はずっとイエス様が現れる前から神様と語り、そして神様から守られ、導かれ、神様と交わり、一度も神様は休んだことがない。で、イエス様も神様と一緒にいて、いつまでも神様と共にあるということです。それにヒントがあるんですね。先ほど言ったすぐ忘れちゃいますね。ヨハネね、この紹介はヨハネ自身とイエス様の関係です。イエス様と一体ですね。で、ヨハネは死んでも復活しますね。ヨハネが死ぬのは根の皇帝ではなくて、やっぱりローマの皇帝ですね、の一人に、処刑を受けそうになるんですけどね、だいたい90歳の時です。でも皇帝が変わったので彼は助かりますが、これも後ほど触れるかなと思いますね。で、2節をご覧ください。この方とは、一節の神と共にあった方で、四節を見ますと、人の光であったと言うんですね。で、人の光、四節は、この命は人の光であった。この方というのはイエス様のことですね。命があった。だから単なる付き添い人じゃないですね。命があった。で、この命は、人の光で、この光を照らすときに人々は変えられていきます。光に預かる、光を受けると花が咲き、そして実が実りですね、新しい世代を受け継ぐ植物のように、光は非常に大事ですね。その光に似たようにですね、この光に養われた人は光の子とされていくんですね。 その人も輝き出します。そしてこの光になる方は、この方はでこの実質的な飛び出し元から世におられ、人はこの方によって作られたのに、ほらすごいですね、イエス様によって作られたのにっていうことですよ。地はこの世はこの方を知らなかった。旧説を見ますと、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、すなわちイエス様のことを言っているわけですよね。この方は元から世におられた、もう元からおられたんですね。と世界と地球と全世界と関係を持ち続けてこられたんですね。しかしこの方は今、いや天にずっと長く座しているのではなくて、この地上に来られたということです。すべての人を照らすその誠の光が旧説世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によってほら作られたって書いてあります。だからこの方は誰を作られたか、イエス様によってですね。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこれを受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権がお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によるのよってでもなく、ただ神によって生まれたのである。いろいろですね、問題のところがいっぱいあるんですね。議論しなきゃならないところがいっぱいあるんですね、しかし彼はスラスラってこれ書いてあります。当たり前のようにして書いています。そこで、次にですね、ご説は光は闇の中に輝いているとあります。闇はこれに打ち勝たなかったと、ここを見て疑問に思いませんか。なんで闇があるんですか。最初から神は全世界を照らしているんじゃないですか。そしたら黒闇なんか一つもないはずです。ところがですね、理由がありました。この闇の、出現について聖書は詳しく、ある程度詳しく書いています。イザヤ書の14章の12節から15節を開いていただけませんか。イザヤ書、さあどっちが早いでしょう。私の方が早いに決まっていると思いますが、私は他の聖句にね、切り取られちゃうんですね。例えば老人もひどく重い首輝きを負わせた、言うと、ああ老人だ私はって言って、そっちも目やっちゃってですね、なかなか目的地に到達しませんので、そのうち忘れますので、14章開いてみましょう。今開いているところは50章台になってますね。まあ、14章を見てまいりましょうね。その12節です。だからそこで、この皆さん持っているのは17年の聖書だと思いますので、私と一緒ですね。だからイザヤ書の14章の12節開くと、実際に聖書を開いてですね、見るのが非常に大事ですね。ああ聖書はこういうふうに書いてあるんだ。そこに何て書いてあるか一緒に読んでみましょう。12節から14節まで、12節から14節まで一緒に読みましょう。 1,2 の3、明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂に昇り、 糸高き方のようになる。いろいろな、ごめんなさい、いろいろな仲介者は、これはもちろんサタンの誕生と関係した聖句である。仲介してもそう言っていますね。だそうなんだと思うんですけどね。そうするとですね、サタンなんですよ。十二節は明けの名を名乗った、名乗った金星なんですね。金星っていうのはね、一番地球に近いものだから、朝方によく見える。この専門は関英二、雄二か、雄二先生なので、そっちの方に任せますが、手紙にも年賀状も書いてくるんですね。今木星が光ってますねと言ってね。木星どうしてわかるかというと、ね、月があるでしょ。こうあるとね、その下にこう木星、この辺りにあるんです。木星はずっと後に出ます。だから月が出てから出ます。明けの明星の金星は、なんか天文学知ってるようなつらしてね。私はそれを堂々と先生に、関の英二先生に話してた。だ先生はすごい天文学者だってことですよ。私知らないでね。とうとう天文学で。加藤正幸式の天文学を話してたんですよ。で加藤先生、ちょっと来てきました。ああ、ついに私のことを認めてくれたなと思って、でここの引き出しちょっと開けてみましょうね。じゃあこっちも開けてみましょう。じゃあ何段もあるんです。こっちにもある、こっちにもある、こっちにもある。ここにこんなもんじゃすまないんです、すまないんです。そして一つだけ選んでこう開いて、これ見てください。この図に書いてあるこの点々は何ですか。と思った。もし星だったらと思ってね、ドキドキしてたら、いやこれ星なんですよ。この砂のように巻かれた星が全部ちゃんと天文学的に調べられて名前が付けられているんです。すごいですね。天文学に興味持ってる方として、長老協会には、関野先生は長老協会ではありませんか。長老協会ではね、井上圭介さんがそうです。あの方が非常に詳しいですね。で天文学という雑誌に彼投稿して名前も出てますから、だから素晴らしい、先生です。ですから明けの明星といったら、ああ金星ですってすぐ答えが飛んでくるでしょう。その明けの明星と歌われたサタンが、どうしてお前は天から落ちたのかと、国々を打ち破ったものよと、かつては力があったということですね。どうしてお前は地に切り倒されたのか。そうです、天使なんです。もともと神様は作られたんです。だけど天使もね、自由な心を与えられてるんです。そしてある時その自由を利用して堕落した天使がいたんですね。それがね、その頭がサタンっていうんです。サタンったら何でも悪魔と思ってるからすいませんけど、悪魔の頭なんです。悪霊っていうのはその家来なんです。そこまでね分類されてるんですよ、聖書は。昔からイザヤなんかはそういう知ってたんですね。それを神が彼に啓示されたから知ってるんだと思うんですね。で13節に見て、お前は心の中で思った、落とされたから悔しいから私は天に昇ろう、さらに神の星々の遥かな上に私の王座を向け、北の果てにある会合の山で座につこう。北極星はあれですよね、それを中心に天体が回ってますからね、星々の王と言われてますね。そして密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう、だがお前は弓を落とされ、穴の底に落とされる。いくらサタンであってますね、神など問題ない、自分は自分の力で天に昇るんだ、そういうサタンを神さんは打たれたんですね。 堕落天使はその罪を背負わなければなりませんでした。しかし彼は神と絶対負けないという決意を持っています。でもパウロという方はやがて皆さんはね、あなた方の足の下でイエス様を信じる者なのかって言ってるんですね。足の下で彼らをね、サタンの家来たち、サタンもね含めてね、足の下に踏み据えるであろうと書いてあるんです。だから皆さんね、悲しいことや苦しいこと、やめることや地震とかいろんな不安を恐る、この人に与えるそうした働きをするのは何でだろう、どうして地震なんかあるんだろう。で、地質学者はあれは地質の変動の結果だって言うでしょ。だけどね、大きい地震は大体ね冬なんですよ。だから関東大震災じゃなくて、なんだ、関西の大震災はね、あれは明け方でしょ。そしてね、今能登半島もあれお正月ですよ。そういう寒い時にね限って地震があるんですね。それから地震がある時にはなんか雲にね、たなびいてる雲には変化が現れます。だんだんこの摩擦、地面の摩擦熱でだんだんそれが電子が上に上がって雲に影響を与えてるんだろうという説があるんですね。まあ余計なことばっかり言って前の方進みませんが、神と共にあったはずの天使が堕落しました。自由にね、神様なんかいらないっていう、神様を寄せつけない人は、神様はそうか、じゃあ自由にしなさいっておっしゃるんですね。で、その結果私たちは病める人に変えられてしまうんですね。聖書に対して、神様に対して私たちは異邦人のように何にも知らないんです。私は神様に対して外国人でしかありません。だから私たちはより謙遜に聖書の御言葉を私たちの光として、その光を私たちの行く先々に照らしてですね、つまずかないように、年を取ってもね心をくじけないで乗り越えていけますよ。神様の力を借りていきたいと思うんですね。そこでですね、さらに終わりの方に参りますが、私がどうしてクリスチャンになったかということを証ししたいと思いますね。堕落天使によって私も結局はですね、親の恩を捨ててね東京出てきたんです。親は私にね、勉強せえ勉強せえって言うんですね。いい両親なんです。警察官でしたけどね、北海道の片田舎で小学校しか出てない父がね、勉強に勉強重ねて重ねてね、一つのね、まあ、中くらいの町の所長の次に偉いね、警部補にまで出世しましたね。相当勉強室なんですよ。勉強も必要なんです。字が上手です。だから私に書道に行けってね勧めてくれたんですけど、その書道の先生が怖い先生でね、私一生懸命練習してこのお手本をね汚してしまったんです。で先生はそれ見てね、お前なんだ持ってこいって言うんですよね。はいって持って行った。でバーッと引っかくように取り上げてね、そして字でささささって、でこうやってこれ持ってけって言って投げるように、この先生字は上手だけど教育者として失格だなと心の中で思って、サバイスだったんですね。そしてそこを辞めたが、その先生の名前忘れてしまいました。で病院に残っていた、病院っていうところですけどね、残っている小学校時代の友達に、あの書道の先生何て言ったっけって聞いたら、流星さんって言ったかなとかね、なんて言ってましたよ。でもそうか、やっと名前覚えられたなと思ってたらもう忘れました。私もだいぶ認知症が進んでいるようで、不信仰の結果ではないかと思うんですけども、まんざらそうでもないよっていう、自分自身の弁解が起こるわけです。 私は高校時代に北海道のその両親から逃げるようにしてダメですね、酒飲んでねって父親ね、でそんなことを証ししたらね、両親に対して傷つくじゃないかって忠告してくれた人がいました。どんなに悪くてもあなたの両親でしょって言って、そうなんですけどね、だけど一旦そう思い込んだ自分なかなか治らないんですね。そしてどんどん親から離れてきます。そして行き過ぎたところ、小田急線のに沿った道を歩いてたらね、学校休んで授業出ても面白くないってね、そしたらね、突然としてね、曇ったのもいないんですよ。ドドーンという音の人じゃありません、原子爆弾ではないんです、そんな大きなもんじゃないんです、雷なんです。30メートル先だから、まあ心からその時計ぐらいのところでしょうかね、30メートルありますか、もっとないかもしれませんね。その電柱からね、バーッバーッキノコがですね、バーッバーッと、私は上でバリバリって感じで音がまだ続いてますからね、ああ次動いたらダメだと思ってね、ふっと振り返ったら古本屋さん、貸本屋さんがあって、そこ飛び込んでね、本を引っ張り出してね、でこう本を開こうとしてもね、ううっと震えてね、開けないんです。これじゃ戦争に行っても私は戦えないなと思った。敵弾ダダンと来たらもううっと震えてね、とっさに逃げてしまうだろうと思いました。自分はこんな弱い人間かっていうことを初めてそこで知りました。そしてこれは私に対する神様の裁きだと思いました。そうなったのは、学校の先生が、私が初めて入学した時にその先生がここに座れって言うんです。お前死んだものかしてね、お前ってのは貴様って言うんですね。東京の人は貴様使いますね、よくね。いや先生逆らっちゃいけないなと思ってね、私はすぐすぐと先生の教団の前とか、そう目の前です、そういうところで座ったんです。椅子もあったから、お前貴様そこの英語の本読んでみろって言うんです。で読んだんです、力いっぱい、ここは練習してきてるから大丈夫だと思ったんですね、自信満々に読んだんです。そうしたらね、貴様の英語は大したもんだなって言うからね、褒められたと思ったんですね。そしてその後ね、こんなまずい発音初めて聞いた、生まれて初めて聞いたって言うんです。なんとね、編入試験だからね、クラス中この部屋びっしり集まったんですよ。そこでたった2人しか合格しなかったんです。だから自信満々ですよ、この学校で行ってくると思ってね。その最初の授業はそうですから。ところがね、最初に私に対して声をかけてくれた、みんなね私を恐れるように遠くかく見てるんです。ところがその中でたった一人、やがてその彼のところに遊びに行くの。で遊びに行くっていうのではなくて、彼は英語を話せるようになるよってわけ、外人の人が来るから。行ってみたらね、キリスト教の集会だったんですね。その家重機ミシンのね、これもそれもここに書いてあります。で、そこで英語会話はちょっとも学べなかったんですけど、聖書の勉強会があったんです。この先生、そこで、この先生は調布の国領の始まりの頃、牧師をしてくださった先生です。その先生がね、加藤君先生読んでみてって何回かね通った時に言ったんです。そしてそこが何か感想あるって言うから、はい感想述べたんです。すると先生がはじけるようにね、びっくりした顔でね、なんだ加藤君救われてるじゃないかって言うんですよ。私救われてる、そんな話ってね私初めて聞いた、救われてるなんてね。私は救われる人間なのか、救われねばならない人間なのかって、まずね反発するんですよね。でもね、 そこに、来るはずであった外国の宣教師がアマゾン川の流域にクリカリ族という人たちが住んでますが、そのクリカリ族は人を捕らえて殺すでしょ、首をパッと切るんです。そしてどういう方法か知らないけど、ね、今でも謎らしいです。それをねギューッと圧縮してね小さくしちゃうんです。でミイラのようにしてね自分の腰の周りに捧げるんですね。で敵を威嚇するわけです。で宣教師はみんな行って殺されちゃうんです。だから宣教師夫人たちはこれはかなわんって言って慌てて逃げ帰ったかというとそうじゃない。その夫人たちがすごいんですね。やっぱり女性に対してどこの民族もねやっぱり心を開くんですね。優しく接してくれるんです。か弱い女性がね人か、首狩り族のところに襲い族送るんだから、そして首狩り族の言葉を採取するわけです。最初に一番最初に覚えなければならないのはこれ何って言葉です。だから最初はこうやって刺して、うん、こうやって指でやるんでしょ。そのうちああって向こうで気がつくでしょ、これ何っていう言葉です。そしてそのことを覚えたら今度はこれ何って聞けばいいわけです。これ何、これスピーカーでのマイクです。これ何って言ったらプラスチックでできた防弾チョッキ、あ防弾チョッキではないですね、あなた方も何、あハゲです。でそういうふうにねだんだん言葉を増やしていくわけですね。そうしてねのぞみさんもそうされましたか、パパでね、そうです、やっぱりそうですね、採集するんですね。そしてその採集した言葉を使って聖書をその民族の言葉に翻訳する。で聖書もできて、のぞみさんは無事、パプアニューギニアから帰ってきたんですね。暑いです、私も一度行ったことあります。暑いの何の頭痛くなるんですよ。だから現地の人が気の毒になって日傘をさしてください、まあ、そんな状況でありました。だからもう優しい人たちに出会いましたね。そしてねそのミイラをこの首飾りにしていた、その首狩り族のところに婦人たちが行って伝道します。先ほど言った方法を通してね、そしたらね救われたんです。なんとそこの州長さんがねニューヨークでね伝道集会開いたんです。これも新聞に出ましたよ、ニューヨークで。私の高校生の時です、あのそのニュースを聞いた時。だから、神様は本当によくされるな。で私の友達は調布の狛江の重機ミシン工場の社宅 におられまして、そこで家庭集会をして、そしてそこで初めて宣教師に会って、その宣教師が私を連れて今の調布の札というようなところに来て、の今と違って今はもういっぱいビルになって建ってますから、もう原っぱです。で向こうの大地が見えるんです。その原っぱの片隅で子供さんたちをちゃんと集めてあってね、家族がお話してくれるって言うんです。だから私ね話せたってね信じてないんだから、話す仕方わかんないわけですよね。なんだ私のことを知ってないなと思ったけど、やむを得ず私ね花坂じいさんを話したんです。そうしたらね受けなかったことなんので、子供たちはさっさと帰っていったように思いましたけど、ところは兄はかないや、その先にその宣教師が私に対してなんか変なことを話したなっていう薄々感じたんでしょうね。で子供をさっさと返したのはその先生です。名前はフレッドという先生です。フレンドに近いんですけどね、フレッドです。なんか足りない発音ですね。そのフレッド先生がねクリカリ族のニュートライブミッションに属しておられて、そして私に伝道するわけです。そして先ほどヨハネの福音書この3章16節を読めて、神は私たちを愛してくださったので私たちは永遠の命を持ったと書いてあるんですね。そういうようなことですね。正確なことは覚えてないんですけど、 それでね、その時分からなかったのでね、分かんないって言いました。それ3度やりました、分かりませんって。そしたら先生は諦めてね、握手してね、足場に引き上げてきました。悔しいですね、言葉も通じないしね、もっと勉強するべきだったなと思って、北から狭の千の根さんという家に私来ました。進学校行く時にそこのおばあちゃんに大変お世話になるんですけどね、不思議なもんです、神様いろんな方法として私を進学校に導いてくださったんですね。その進学校に導いてくださるにおいて非常に重要な働きをした千の根さんの家で曲がり生活をして、6畳の一間の部屋です。そしてそこでね、そうですね、ここには例がないけども、こたつがあったんです。夏ですから火はいりません。だから全部取り払って番台みたいなのだけ でそこを広げて、ね、そして聖書を読みました。そしてヨハネ伝の3章16節を分かるためにあちこち読みました。そうすると忽然とね、ああそうか、ああイエス様は私を愛しておられるのか、もう胸がいっぱいになりましたね。それがほら沢口先生に分かったんですよ。読んだら、なんだ加藤君救われてるじゃないかって言ったのは、そのことだった、そのことがあったからですね。そして私の友達は今私と一緒に進学校来まして、そして現在淡路島で伝道されています。奥さんは認知症になって病院に施設に通っておりますが、彼はめげないですね。私によく電話をかけてくださいます。だから近々言ったら、もう今年というのではなくて、機会があったら淡路島まで行きたいなと、そう思っております。それでは私が神の子供として迎え入れた、そのこんなものをも迎え入れてくださったという神様の愛を最後に明かしさせてもらって終わりたいと思います。で、最後の原稿がですね、お前原稿がだいぶ離れてるから、お前の話関係ないじゃないか、俺なんか構わないでやってくれよっていう声が聞こえますので、ここで悔い改めてですね、原稿を使ってお話しますと、私たちに対して、私たちは今すでに神の子供ですとイエス様はおっしゃっています。イエスは言われた、子供たちを来させない、私の来させなさい、私のところに来るのを邪魔していけません。私たちは信じたらその瞬間から神の子とされるんですね。私にロマ書の手紙ですが、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔をしてきません、天の御国はこのような者たちなのです。マタイの19章の14節から15節。そして神の子とされたことの意味の実例として、先ほど挙げましたヨハネです。ヨハネをイエス様愛した理由、彼は非常に素直な青年だった。それでないとああいう文章を書けませんよね。で、彼は正直にイエス様に対してですね、接してイエス様の胸に抱きつくようにして、横になってイエス様と一緒になれたということを報告してるんですね、ヨハネの福音書でね。なんだこの人ずうずうしいと思いました。そして売名かなと思う時も、感じるものもいらっしゃるかと思うんですね。ところがですね、イエス様はヨハネを愛してたんですね。で、自分のことを主に愛された者、若者というふうに表現しています。私はずうずうしい男だなってヨハネに対して思いました。だけど事実そうなんです、主に愛されていたんです。その愛は本物でした。イエス様は神様ですから嘘をつくはずがありません。 イエス様はこの青年を自分の息子としようと、だから神の子にしようということですね。そして自分にはね、自分を産んでくださったマリアさんがいるわけですよ。母のマリアさん、マリアさんのこれからの生活をどうするか、人生をどうするか心配してたんですね。そして十字架にその時イエス様は私たちに代わってつけられているところでありました。その十字架の上からイエス様は女性に向かって、お母さんに向かって、なるべく、まあ、身内同士だからね、お母さんに失礼な言葉を言っちゃいけないということで、ユダヤ人にとって普通の言葉なんですかね、中性的な言葉ですから、あの女よって言うんですね。女よ、ここにいる若い青年はあなたの息子だと十字架にかかりながらおっしゃったんですね。だからイエス様は血を流しながら人を結びつけたんです。血を流すほどに愛しながら結びつけておられたんですね。だからここ来ると私涙でたまらないんですね。今抑えてるんですよ。本当はうわーって泣きたいですけどね。そのイエス様は今度はヨハネに向かって、息子よ、ヨハネよって言うんです。息子よ、もう息子になってるんです。下手な人間であったってね、イエス様を信じたら神の子ですからね。息子なんです。私たちも息子なんです、イエス様の。だからイエス様は息子として私たちを見守ってくださる。でヨハネの場合は、あのイエス様の息子として私の母をあなたに託するよ、十字架の上からおっしゃった。そしてあなたの母だ、神の子とするという意味は、この、法的に引き継ぐことを何て言うんでしょうね、遺産相続みたいに、すぐ忘れますね、やっぱりね。養子で、主は養子縁組をしたわけです。その時イエス様はその間に立って血を流していらっしゃるんですよ。本物でしょ、この縁組の。イエス様は上に上がって十字架につけられながらですね、四式してるわけです。牧師だったら四式するとき大変な準備とね、エネルギー必要なんです。だけどイエス様は十字架になって、今も息絶え絶えですよね。そうありながらイエス様は養子縁組の知識をされた。私はこの光景をこのヨハネのですね、福音書の一緒に開きましょうか。ヨハネの福音書もね、私自分で聖書開いた方が記してないかな。あの Y の方です。あ、違うか。そうです、19章でいいです。の26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですとおっしゃった、ね、そして仰せられた。そういうことです。だから養子とする、神の子とするということは養子とするということです。この後ヨハネは捕らえられて、処刑寸前に行きますが、助けられます。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨハネを通して愛の御言葉の約束を新たにすることができましたことを心から感謝いたします。私はあなたの子供です。 そうです、あなたの子供たちとして神の愛を知らないでいる多くの人たちを迎えたいのです。神の子たちとして今不幸な歩みをしている人たちをこのマジラに加えてください。キリスト教会に対する不信がありますなら深く反省させてください。伝える者の足を清め、心を愛で満たし、御言葉を運ぶ者にふさわしい体力とくじけない精神をお与えください。各自の家族の一人一人を祝福し清めてください。ここに集っている一人一人を祝福してください。尊い主イエス様の名前によってお祈りいたします。